今日は第二列王記の三章です。第二列王記の三章です。一言祈って、始めていきましょう。天のお父さん、どうぞ今日も私たち一人一人の心をあなたが開いてください。私たちに与えられる信仰は聞くことから始まると。それはイエス・キリストについての、またもちろんあなたについての御言葉によりますよ。今日、私たちの心の耳を開いて、私たちが知識だけに留めるんではなくて、本当に私たちの心の深いところに、あなたが聖霊によって語りかけてくださって、本当の意味であなたを、イエス・キリストを、またあなたの霊である聖霊を知ることができるように、どうぞ助けてください。知識に終わるだけの学びとなることがないように、私たちの深いところに、あなたを理解する力を、私たちに与えてください。お願いします。イエス・キリストの愛は人知を遥かに超えていると書いてありますから、私たちにそれを悟ることはできないです。だからこそあなたに求めましょう。どうぞ、このあなたについて、イエス・キリストについて、聖霊について聞くときに、それが知性だけじゃなくて、本当に霊の深いところにまで刻まれるように、私たちをお助けください。お願いします。今日、御言葉を共に学ぶことで、あなたをもっと知ることができますように。あなたを求めることになりますように。イエス・キリストを求めて、キリストに従っていくようになりますように。どうぞ私たちをお助けください。お願いします。語る私もどうぞあなたが清めてください。あなたの力を与えてください。言葉を与えてください。お願いします。お願いイエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。第二、列王記の三章。まず一節から三節までをお読みします。ユダの王ヨシャパテの第18年にアハブの子ヨラムがサマリアでイスラエルの王となり12年間王であった。彼は主の目の前に悪を行ったが彼の父母ほどではなかった。彼は父が作ったバールの石の柱を取り除いた。しかしイスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムの罪を彼も犯し続け、それをやめようとはしなかった。これは、アハブの息子の、ヨラムについての話です。その略歴といいますか。で、ヨラムさんは、お父さんがアハブさん。お母さんはイザベルさん。アハブはイスラエルの王様史上、最悪の王様です。そして、言わずもがな、その、奥さんであるイザベルは、イスラエル史上一番悪い王様、王妃ですね。で、ヤロブアムの罪を犯すのは簡単だったって。それどころか、バールやアシュタロテといった、違う偶像を持ち込んで、その預言者を、その偶像の預言者を、その、国費でというか、賄って、雇ってたんですよ。で、それがお父さんお母さんです。で、アハブ王の長男は、アハズヤさんでしたね。私たち一章で学びました。でもアハズヤは、後継ぎがいなかったんですよ。男の子が。なので、そのアハズヤが死んだ時に、アハズヤの本来、子供がいたらそこに行ったんでしょうけども、いなかったので、アハブの次男であるヨラムさんが王様となりました。そして12年間王だったというふうに書いてあります。で、主の目の前に悪を行ったと書いてあります。ネバテの子、ヤロブアムの罪を犯し続けたと書いてありますが、ここでちょっと分けして考えたいんですけど、そのネバテの子、ヤロブアムの罪というのはどういうものかというと、その、バールやアシュタロテに仕えるとか、ではないんですよ。ネバテの子、ヤロブアムが何をしたかというと、その、最初は宗教、新しい宗教を作ろうとしてないんですよ、彼はね。その、政治的な理由で、その、北イスラエルの人たちが、南ユダの、エルサレムに、年に3回、その、神に生贄を捧げるために、エルサレムに登っていくと、みんながその神殿を見てなんかいいなって思って、そして、その自分の民が、ユダに、 その心を翻してしまうかもしれないという恐れから、北はダン、南の方ではベテルに、その金の格子を作って、これが神だって言って、これがそのヤーウェの代わりだって。だからあなた方はエルサレムにわざわざ行く必要はないよって。このイスラエルの、北イスラエルの領地内で、この金の格子に対して、生贄を捧げとけばいいからっていうふうにしたんですよ。もちろん神はそれを嫌いましたよ。神はそういうその像とかで、ましてはその金の格子みたいなので、表せる方ではないし。またご自分がその、この地上での唯一のその、宮として認めたのはエルサレムだけですから。で、そのネバテの子ヤロブアムの罪というのはそこです。だから普通に考えれば、ユダには、ユダ王国にはネバテの子ヤロブアムのその罪を犯すということは生まれてこないわけですよ。あえてベテルとかダンに行かない限りね。で、ヨラムさんは、そのヤウェを、その神、イスラエルの神を知って、唯一の神を知っていたんだけども、神について知っていたんだけども、従うっていうところまでいかんかったんですよ。まあ、彼がその、神を知る経緯になったのが、この三章の残りの部分で書いてあるとは思うんですけど。でも彼は、そのネバテの、あ、ごめんなさい。ここに書いてあるように、お父さんとお母さんほど悪くはなかったって。悪かったけども。で、お父さんとお母さんは、そのバールやアシュタロテを礼拝し、そこに仕えたんですよね。でヨラムはそれをしなかったんですよ。しなかっただけじゃなくて、そのお父さんのアハブが作ったバールの石の柱を取り除いたって。で彼はその自分のお父さんがどうやって死んだかも知ってるし、自分のお兄さんのアハゼヤがどうやって死んだかも知ってるんですよ。このバールと、アシュタルトに仕えて礼拝して、生贄を捧げて、いたらどうなったかっていうのを知ってるんですよ。また、この三章の後半で学ぶことも体験したんですよ。だから少しはその神について知ってるんですよ。でもヤロブアムの道を捨てて、神を知って、神に仕えるっていうところまではいかなかったんですよ。4節と5節。モアブの王メシャは羊を飼っており、子羊10万頭と、お羊10万頭分の羊毛とをイスラエルの王に貢ぎ物として納めていた。しかしアハブが死ぬと、モアブの王はイスラエルの王に背いた。で、モアブの王様のメシャという人は、このアハブが死んだことを、まあ、好機として捉えて、子羊10万頭、お羊10万頭分の、羊毛を納めていた、この貢ぎ物を納める関係を終わらせようとしたんですよ。アハブの時代にも起こりましたね、これ。その時にも、今出てくる、これから出てくるヨシャパテに一緒に戦いに行こうって言うんですけど。で、アハブの死後、このメシャさんは、ヨラムに背いたんですよ。おそらくその貢ぎ物を納める時になっても、貢ぎ物を納めなかったんですよ。やめたっつって。で、6節から8節。そこで、ヨラム王は、直ちにサマリアを出発し、すべてのイスラエル人を動員した。そして、ユダの王、ヨシャパテに使いをやっていった。モアブの王が私に背きました。私と一緒にモアブに戦いに行ってくれませんか？ユダの王は言った。行きましょう。私とあなたとは同じようなもの。私の民とあなたの民、私の馬とあなたの馬も同じようなものです。そして言った。私たちはどの道を登って行きましょうか。するとヨラムはエドムの荒野の道をと答えた。で、まずヨラムはサマリアを直ちに出発しました。すべてのイスラエル人を動員して。で、と同時にユダの王様のヨシャパテに使いをやったんですよ。アハブがそのラモテギルアテ、そのアラムに攻めていこうとしたときに、自分の、このヨラムのお父さんのアハブが。やっぱりその時にユダを治めていた、ヨシャパテさんを頼ったんです。一緒に行こうって。で、その時もいいよって。で、今回も、このアハブの息子のヨラムが、モアブの王のところに攻めに行こうとしたときに、ヨシャパテに援軍を求めたんですよ。覚えてますかね？ 彼らのその関係、姻戚関係、その、ヨシャパテの長男、ヨナブさん。名前が同じだからめんどくさいんですけど、ヨシャパテ、今ここで出てきてるヨシャパテ。この王様の息子に、長男がいます。その人の名前がヨラムです。で、そのヨラムさんは、アハブの娘をめとったんですよ。だから自分の、姉妹の夫がヨシャパテの長男みたいな。親戚関係なんですよ。結婚関係で結ばれた。だから、アハブも、またヨラムも、頼みやすいというか、一緒に行こうって。まあ、ヨシャパテにとっては、ある意味お点というか、なぜそんなことするのかと。第二列王記の方では、第二歴代史の方では、預言者を通して神に突っ込まれてるんですけど。いずれにしても。ヨシャパテは、この時、その治世18年ですからね。で、それで、その、ヨラムはまだ王様となったばかりかもしれません。だからその、経験豊富な身内に頼ったような構図かもしれないですね。私と一緒に行ってください。で、彼らは、じゃあ、どの道を通りましょうか。で、それで、その、エドムの荒野の道を行くことを決めたんですよ。まあ、この、新改訳の聖書では、その、ヨラムが、エドムの道、荒野の道を行きましょうっていうふうに言ってるんですけど、まあ、実際は誰かわかんないんですよ。英語だと he だし、ヘブライ語でもやっぱりこの he というか、彼が行ったというふうにしか書いてないので、誰かわかんないです。だから、意訳ですね、これは。で、いろんなそのコメンタリーとかを見てみたんですけど、多くの人たちがこれはヨラムではなくて、ヨシャパテがこれを言っただろうというふうに、理解してます。いずれにしても、この、荒野の道を行くことを決めたんですよ、エドムの。で、エドムというのは、その、視界があって、視界のこの東側です。イスラエルはその視界を挟んで、西側に領地があります。で、その南をずっとこの迂回して、回り道を通って、エドムを通って、そしてそこから上に登っていくような感じです。これから攻めていくところは。モアブの方には。だからちょっと、その遠回りの道を行くことにしたんですよ。で、なぜその遠回りをする道を通ったかは、はっきりは書いてないですけども、後々に、見てみると、このエドムの王様も、この、連合軍の中に入ってきてるので、おそらくそのエドム周りにして遠回りだけども。で、エドムの王様も誘って、そしてイスラエルの王、ユダの王、エドムの王と、この三人の王様の連合軍を作って攻めていこうと。モアブにね。そういうふうに考えたのかもしれません。9節。こうしてイスラエルの王はユダの王とエドムの王と一緒に出かけたが、7日間も回り道をしたので、陣営のものと後についてくる家畜のための水がなくなった。蛇口ひねれば水出てくるようなところじゃないですからね。荒野ですよ。四海地方の1年間の降雨量というのは、まあ少なくとも現代ではですけど、どのくらいだと思いますか ?1 年間です。250ミリより少ないんですよ。沖縄とかだと下手すると2時間ぐらいで降っちゃいますよ、全部。1年間分の。で、雨なんか降らないんですよ。そこで水がなくなる。目の前には視界が広がってるんですよ。おそらくその時も視界でしょう。視界の水飲んだことありますか?めっちゃ後悔しますよ。舐めただけでも。でもあのしょっぱいの感覚ではないです。もう苦いの領域です。少しでもあの、傷とかあると、何回もね、ツアーとかで行ったことがあって入ったことあるんですけど、朝、あの、髭剃りとか間違って、ちょっとでも傷つけてるともう死ぬほど痛いんですよ。そんぐらいもうやめてっていうか痛いんですよ。目の前にあるのは、その塩分のめちゃめちゃ濃度の高い水だけですよ。そこで水がなくなったんですよ。大問題ですよ、これは。実際そこでイスラエルの王は、ああ、主がこの三人の王を召されたのは、モアブの手に渡すためだったのだ、と言った。ヨシャパテは言った。 ここには、ここは、あ、ごめんなさい、ここには主の御心を求めることのできる主の預言者はいないのですか？すると、イスラエルの王の家来の一人が答えていった。ここには、シャファテの子エリシャがいます。エリアの手に水を注いだものです。ヨシャパテが、主の言葉は彼と共にあると言ったので、イスラエルの王とヨシャパテとエドムの王とは彼のところに下っていった。困難を前にしたときにどうするかです。どのようなリアクションを私たちは取りますか？水がなくなったんですよ。自分たちも飲めないし、家畜にあげる水はもっとないですよ。おそらくその何万人とか、下手すると何十万人とかっていうその軍勢なんですよ。しかもここから戦いに行くのに、もう水がなくて脱水症状の兵士なんてそんな使い物にならないですよ。戦いの中で。それで、イスラエルの王ヨラムさんはこう言ったんですよ。ああ、主がこの三人の王を召されたのは、モアブの手に渡すためだったのだ。人も巻き込むなよって話ですよ。あんたはそうかもしれないけど。結論があまりにも早い。神に、聞くこともしないで、彼は結論付けたんですよ。ああ、主がこの三人の王を召されたのは、モアブの手に渡すためだったのだって。ここで私は神の裁きにあって、そして罰を受けて、私は死ぬ。このようなことが起こったのは、私が神に対して正しく歩まなかったからだ。これは神からの罰だ。ヨラムは神について知ってたはずですよ。神の存在も認めていたはずですよ。でも神がどのような方か、神を知らなかったんです。ヨラムの神観というのは、恐ろしくて、清すぎて、正しすぎて、恐ろしい裁く神だっていう、そういう神観があったんですよ。神についてのイメージ。何か自分の意図しないこと、また自分にとってすごく苦しいことが起こるときに、私たちの神観というのは、ものすごく、私たちの行動や私たちの考え方を、制限するというか、私たちの考え方、行動を決めます。ヨラムさんは、神はものすごく恐ろしくて、そして裁く神だというふうに理解してたんですよ。だから、困難が出てきたときに、自分のこのね、神に対して従ってなさというのがわかるから、だから、ああ、この従ってない私を神は罰して、私を今ここで滅ぼそうとしてるんだって。多分、この二人を知らないけど、この二人もそうなんだ、みたいな。そうやって悲観するんです。一方、ユダの王、ヨシャパテさんは、この困難を前にしたときに、神の御心を求めようとしたんです。ここに、神の御心を求めることのできる主の預言者はいないのですか？ヨシャパテはいつもアハブに戦いに行こうぜって誘われた時もそうですよ。ほら、神から出てるかどうか、聞いてみましょうって、預言者はいないんですか、ここにはって。ヨシャパテは、日々、何かがある時に、何かを物事を決めたりする時に、神の御心を求めるという、良い習慣があったはずですよ。じゃないといきなり出てこないですから。神に助けを、また神に導きを求めたんですよ。興味深いですよ。全く同じ場所に、全く同じ状況にいるのに、違う考え方、違う行動なんですよ。その時どれだけその人が神についてというか神を知っていて、どれだけ日々の生活の中で神とのこの交わりがあるかどうかによって、何か問題が起きた時に、取る行動や考える考え方というのは全く違ってくるんですよ。同じ神を知ってるのに、同じ神について知ってるのに。神について知っていても、神を知らないのと、神を知っているのとでは、全く違うんですよ。ダビデは、今日私たち読んだ、詩編の、63編で、神の恵みは、 私のその命よりも尊いって。神は恵み深くて、憐れみ深いって。神は愛だって。こんな私が神の前に出て行っても神は受け入れてくださるって。確かに私は今すぐ神の罰にあって滅ぼされてもおかしくないようなものだけども、それでも神を求めて神に助けをその求めるのであれば、神は私を憐れんでくださって、その恵みを持って私に取り扱ってくださるって。ヨシャパテはそのことを知ってたんですよ。ヨラムは知らないんですよ。ただ神がおられて、なんか正しい方で厳しいらしいという。だから何かが起こると、その神により頼むとか、神の恵みにすがるとか、そういうその発想がないんですよ。ああ、これはもう神から来てもうダメだとかって、もう私は滅ぶしかないってなるんですよ。同じ困難を前にしてるのに、神を知ってるのと、神を知らないのとでは、大きな差があります。私は、あなたは、どっち派ですか？ヨラム派？ヨラムより？ヨシャパテより？ヨシャパテ派？私の日々の神に対するその信頼は、どれほど充実しているでしょうか？どれだけ日々の生活の中で神を求めて、私の願いを聞いてください、主よ！ではなく、どうか私をお助けくださいって。ただあなたのその助けを私求めます。あなたに信頼しますから、どうかあなたが私を助けてください。私のその方法とかもうこだわりません。っていうかこだわれませんって。私知らないんです、自分のことって。でもあなたが私のことを助けてくださるって聞いてますって。あなたが恵み深くて憐れみ深くて愛に満ちておられるというふうに聞いてますって。確かに私はあなたから助けを受けるにふさわしくないかもしれないけども。誰であっても、誰でも、主の御名を呼び求める者は救われるって。そう聞きました。誰でもということは私もですよねって。あなたに期待しますから主よ、どうぞ私をお助けください。あなたの助けを求めますって。もっと神について知りたいですよ。神を知りたいですよ。知識だけではなくて。本当にその私の行動や私のその考えの指針が変わるほど、こういうその困難になった時に、ああ、主を助けてくださいというふうに、当たり前のようになれるように。自分の考えていることやこだわっていることがうまくいかない時に、ああ、そうだったって、もう神がおられるから大丈夫だって、このこだわり捨ててしまえって言えるぐらい、神を信頼できる。また神について神を知りたいですよ。そうなっていけますよね、私たちが。ヨシャパテは、主の御心を求めることのできる主の預言者を求めて、そしてそのエリシャがいるということを聞きました。でエリシャはエリアに仕えてたもので、エリアの手に 水を注いだものだって。でエリシャのだからその使い方っていうのはものすごく、まあ、低いというかね、コップ持ってきたとかそういうのではなく、水汲んできましただけじゃなくて、エリアがその手、ね、なんか飲むときに顔を洗ったりするときにそこに水を注ぐぐらい、その、の献身さを持って、エリシャはエリアに仕えてたんですよ。で、前回の話になりますけど、エリシャがエリアのその霊を受けたというか。だからそれぐらいしたら、その、後取りみたいな感じとして、認められて当然だろうぐらいの、そういう、なんか、思いでいそうですけども。エリシャを知ってたんですよ。神が私を、そのエリアの後継ぎとしてというか、エリアの次の預言者として立てなければ、私がどんなにそのエリアに仕えてたところで、私はそのエリアのミニストリーを、仕える働きを受け継ぐことはできないって。だから願ったんですよ。何でもいいよって、私があなたに何ができましょうかって。その時にはあなたの霊の2倍の分け前をくださいって言ったんですよ。2倍の分け前というのは、長男だけがもらえる、長子の権利を持っている人だけが受けることのできる祝福ですよ。そして、お父さんのその家業というか、そのすべてを受け継ぐんですよ。だからエリシャは、エリアがその神から受けたものを私にも、その、私が引き継げるように、受け継げるようにしてくださいって、そう願ったんですよ。エリアは、あなたはちょっと難しいことを求めるなって。じゃああなたは私についてきなさいって。 そしたら神がどうするか見てみよう。ついてきなさいという責任を与え、あとは神に委ねるという、その神に対するその信頼をそこで示したんです。そしてその結果、エリシャはエリアのそのミニストリーを引き継いで使える働きを。でそうやってそのエリアがしてきたように、こんな王様たちに、神の言葉を伝える働きをしているわけです。その一連の流れがあって、そのたまたまこの水がなくなった状況の中でエリシャがいますみたいな。すごくないですか、このオーケストラ。指揮者ですよ、神は。指揮をしてるんですよ。もうここぞという時に鳴らすんですよ。エリシャが登場するんですよ。当たり前のように。なんでそこにいるんですか、エリシャが。そこまで考えてないはずですよ。このエドムの荒野の道を通ろうって言った時には。エリシャはこの三人の王様に会います。13節。エリシャはイスラエルの王に言った。私とあなたとの間に何の関わりがありましょうか。あなたの父上の預言者たちとあなたの母上の預言者たちのところにおいでください。するとイスラエルの王は彼に言った。いや、主がこの三人の王を召されたのはモアブの手に渡すためだから。どこまでわからないんだ。悲観的なんですよ。本当に神を知らないんですよ。神についてしてても神を知らないと常に悲観的ですよ。私はダメだ。あの人は神から祝福されるかもしれないけど、あの人の祈りを聞かれるかもしれないけど、私はダメなんですって。なぜなら、そんな理由いくらでもありますよ。あなたが神から祝福されない理由なんて、神に良くされない理由なんて、あなたにも私にも5万とありますよ。それでもなぜ神が私やあなたに良くしてくださるかというと、神に原因があるからですよ。神が恵み深いからですよ。神がただ私たちを愛してるからですよ。主の皆を呼び求める者は救われるという約束のゆえですよ。イエス・キリストのゆえに神のところに行きさえすれば、神がその恵みによって私たちを助けてくださるって。必要を満たしてくださるって。それが神の約束だし、それが神なんですよ、私たちの。私たちこの方にイエス・キリストの皆によって助けてくださいと、私を導いてくださいって祈って求めることができるんですよ。私たちが助けを求めている方はそのような方ですよ。私たちを助けることのできる力があり、私たちは憐れんでくださる憐れみと恵みで満ちておられる方ですよ。だから私はあなたでも大丈夫なんですよ。もう私だけはダメって思っている、自意識の高いものはやめた方がいいですよ、もう。そうやってその自分のことを、なんていうのかな、誇ってるというか、自分のできなさ加減を誇ってるんですよ、そうやって。もうそういうのを本当にもうやめて、いや、私でさえも憐れんでくださる神なんだということを本当に、そこに心を向けた方が断然いいですよ。突っぱねるより。誰であっても、主の皆を呼び求める者は救われるんです。あなたでも、私でも、あの人でも、この人でも、神の前に優劣はないですから。14節、エルシャは言った。私が仕えている万軍の主は生きておられる。もし私がユダの王ヨシャパテのためにするのでなかったなら、私は決してあなたに目も留めず、あなたに会うこともしなかったでしょう。すごいですね。はっきりと言ってくれますね。もしこれが、ヨアブだけだったらね。あ、ごめんなさい。ヨアブって。ヨラムだけだったら、私は会ってないよって。しかもこれ神の言葉ですからね。あなたがそんなん来ても、あなたのお父さんとお母さんの預言者とか行きゃいいやんって。なんで私のとこ来るんですか？で、本人もだから求めてないんですよ。どうせ私は滅ぼされるんだとかって言ってそこにいるだけだから。でも、エリシャは、また神は、ユダの王ヨシャパテのために予言をするんです。ヨシャパテさんは何だったんですか？神を呼び求めたんです。ヨシャパテの判断が正しかったとは私は思いませんよ。このヨラムさんと一緒に登っていくなんて。そもそもそのアハブの家と、この婚姻関係に入っていくことすら、それは正しいとは私は思いませんよ。個人的に。また、個人的にというか、それはダメだろうっていうふうに突っ込まれてるから、 神もそれは認めてないですよ。その、この一点に関しては。でも誰であってもなんですよ。ヨシャパテは、その、正しかったわけじゃないんですよ。ダビデもそうだし、ソロモンもそうですけど、誰一人正しい人なんかいないんですよ。でも、神が恵み深い方だから、その人が正しい正しくないとか関係なしに、その人の過去がどうだとか関係なしに、その人の能力がどうだとか関係なしに、その人が持っているものが何だとか関係なしに、神を求める者には神は報いてくださって、神はその恵み深くあられるんですよ。主の名をも呼び求める者は救われるというのは、真理なんですよ。私たちの神はそのような方です。そのような方に私たち呼び求めてるんですよ、助けを。がっかりしてはならないですよ。ヨシャパテが神を求めたからですよ。私たちのはさらにイエス・キリストが与えられてるんですよ。私の罪をすべて負って、私の罪をあがなってくださった。ご自分の命を持って。そのイエス・キリストの名によって、神の恵みの御座に出ていくんですよ、私たち。であればですよ。私がどうこうとか関係なしにイエス・キリストのその尊い御名によってイエス・キリストが成し遂げられた十字架のその贖いの御業によってそのイエス・キリストによって私はイエス、その神の前に恵みの御座に出ていくんですよ。それで神、その恵み深い神が私を、私たちをその恵みの座からね、ピンって弾くわけないですよ。どれだけの犠牲を持って私たちを憐れ、その、あがなってくださったか。その、ご自分の御子であるイエス・キリストの皆とその、イエス・キリストが成し遂げられた、その、あがないの、この、力ある技によって、私たち神の前に出ていくんですよ。なんだよ、千尋かよ。あの時にこれも、なんか、私のためにしてくれなかった、千尋か。けっあっち行けよっつって。この前なんかこれやる、もうこれを聞いてくださったらこれやりますからとかって言って、こう、なんか泣きながら祈ってたのに、またやれない吉弘かよ。どうしようもねえな、この千尋は。また来よった。そんな風に見ないんですよ、神は。毎回毎回本当に恵みを持って、私にその誠実に、イエス・キリストのゆえに接してくれるんですよ。愛を持って、憐れみと恵み深さを持って接してくれるんですよ。キリストのゆえに。私たちにはこのイエス・キリストの命がかかってるんですよ。神はそのイエス・キリストの命を私たちのうちに見るんですよ。私の行いや私の知識や私の行動とか考え方とか私の過去とか持ってるものとか神はそういうのを見ないんですよ。何回間違ったかとか。何回正しいことしたか。そんなの見ないんですよ。私が本当に深いところから神を求めて、イエス・キリストの御名によって神に近づいていくのであれば、私がどんなんでも、神は私を受け入れてくださって、私の声を聞いて、私にその道を示して私を祝福してくださるんですよ。私たちの神はそのような方ですよ。ヨシャパテが神を求めたから、この単純素朴な原則に基づいて、神はヨシャパテを、この三人の、そのヨラムもいるけど、受け取ったんですよ。私たちが取りなしの祈りをするときもそうですよ。私たちが取りなしてる人が、なんか神にとって正しいからとか、だから神が良いことをするとかじゃないんですよ。私たちがイエス・キリストの御名によって、そのキリストに免じて、神の恵みの御座に出ていけるわけじゃないですか。それでお連れすることができるんですよ、その人たちを。神の恵みの御座に。そしてこの人たちのことをどうか助けてくださいって取りなすことができるわけじゃないですか。その人たちの行動とかによらないんですよ。そしたら取りなしてるのは不可能ですよ。神は恵み深いんですよ。誰に対しても。15節。しかし今、盾事を引く者をここに連れてきてください。盾事を引く者が盾事を引き鳴らすと、主の手がエリシャの上に下り、彼は次のように言った。主はこう仰せられる。この谷に溝を掘れ、溝を掘れ。面白いですね。その別に音楽がないといけないわけじゃないんですけども、エリシャはその盾事を弾く者を呼んだんですよ。その、まあ、賛美というのは、まあ、音楽。賛美というのは、その、なんていうんですかね、インスピレーション。 ひらめきとか霊感というふうに訳せますけど、それを引き起こすというか、だから賛美というのは礼拝の一つですよ。前座じゃないんですよ。みんながなんか、このメッセージを、私のメッセージを聞くための、心を整えるための時間です、みたいな。そんなんじゃないんですよ。で、賛美自体が霊的なものであり、賛美自体が礼拝そのものなんですよ。御言葉を学ぶこともそうですよ。神に心を向けるんですよ。思いを向けるんですよ。賛美もそうですよ。エペソの5章に18節と19節。聖霊に満たされなさい。主と賛美と霊の歌とを持って互いに語り、主に向かって心から歌い、また賛美しなさい。エペソの5章。だ、聖霊に満たされて賛美しなさいって。主は溝を掘りなさいというふうに言いました。17節、主がこう仰せられるからだ。風も見ず、大雨も見ないのに、この谷には水が溢れる。あなた方も、あなた方の家畜も、獣もこれを飲む。これは主の目には小さなことだ。主はモアブをあなた方の手に渡される。あなた方は城壁のある町々、立派な町々をことごとく打ち破り、すべての良い木を切り倒し、すべての水の源を塞ぎ、すべての良い畑を石ころで台無しにしよう。神は必要を満たされます。まずそこに御心を求めて行ったんですけども、もう御心を求めて行った時には、行った先には必要が満たされるというその祝福があるんですよ。すごくないですか？何も言ってないですよ。主の御心をその求めることのできる預言者のところに行こうってそこで行っただけで、神は私の、その彼らのその必要を知っているんですよ。そしてそれをどのようにその満たそうかということも全部考えておられるんですよ。この谷に水を掘りなさいって。風も大雨も見ないのに、この谷に水が溢れるって。あなた方も家畜や獣もこれを飲むって。これだけじゃないですよ。少なくとも、その、ヨシャパテたちが行った時に、その必要、一番の必要は何だったかというと水ですよ。水がないと大変だという。で、求めてもないのに、その神はその神を求めたというだけで、必要、まず水を満たしたんです。そして何のためにその水が必要かというと、ここから戦いに出かけるわけだから。で、主はモアブをあなた方の手に渡されるって、俺は主を呼び求めた結果ですよ。神に助けを求めた結果ですよ。水をくださいとも言わなかったし、モアブとのその戦いに勝利を与えてくださいとも言いませんでした。でも、ヨシャパテはただ神を求めただけですよ。どれだけの人たちが、このヨシャパテが神を求めるというその、この一人の行為で、助けられたか。一人の人が本当に神を知っているということは、どれだけの祝福をその人の周りにもたらすことができるか。計り知れないですよ。二十節。朝になって捧げ物を捧げる頃、なんと水がエドムの方から流れてきて、この地は水で満たされた。神の約束が実現したんです。まあ、これは、私たちで言う鉄砲水ってやつですよ。地海地方は海抜マイナス400メートルです。この地上で、地球上で一番低い土地にあります。それが地海です。マイナス430メートルぐらいが地海の、表面です。今はね。で、その地海はすごいその、谷間にあるので、地高帯が流れてて、アフリカからずっと。その一番この深いところにあるんですよ、視界というのは。で、その、そこが一帯が低いんですけど、でも少し行くと、例えば視界からエルサレムまでは30キロぐらいしか離れてないんですよ。でもエルサレムは標高800メートルあるんですよ。で、その、モアブとかエドムとかそこも、やっぱり同じように、その少し30キロぐらい行っただけで、標高が1000メートル近いところがあるんですよ。ものすごいこの落差があるわけです。だから、この視界地方で雨が降らなかったとしても、この高いところで雨が降ると、その水が流れてくるんですよ。神はその、雨を視界地方では降らさなかったんだけども、でも、その鉄砲水を使って、水を、この供給したわけです。そして、なぜ溝を掘るかというと、 その流れてきた水がそこにちゃんと溜まるためですよ。もう一つ理由があります。けど、これは後に書いてあるので後にします。ちなみに、四海地方の荒野、年間250ミリ以下しか降らない、雨の降らないところでの、荒野での、その、亡くなる人たちが毎年いるんですけども、その、荒野で亡くなる原因の多くは溺死ですよ。溺れて死ぬんですよ。その鉄砲水で。だから雨降ってないんです。降ってないけど、30キロとか離れたところで雨が降ると、水がぐわーっと流れてきて、そこで、わかんないからそこで、ね、ピクニックとかしてるんですよ。そしたら水が流れてきて溺れて死ぬんです。毎年。で、それぐらいのものです。彼らが掘った溝に水が溜まったんですよ。荒野っていうイメージはなかなか湧かないですけど、その水がほとんど降らない。あ、水かってごめんなさい。雨がほとんど降らない。そのようなその土地というのは荒れますよね。久米島とか沖縄とかでちょっと考えにくいです。日本でも考えにくいですよ。でもその荒涼としてるような荒野ですよ。あのなんか、荒野のガンマンみたいな。マイルの血統みたいな。そういう、ああいう雰囲気の、あの、サハラ砂漠みたいな砂漠じゃなくて、その、荒野です、荒野。そこに溝掘れって言われたら、どうします?溝、相当硬いっすよ。耕運機とか、自分の畑やるのも耕運機とかないとちょっと嫌なのに。荒野で溝掘れって言っても、相当な労力ですよ。骨が折れる仕事ですよ。でもですよ。その神の言葉に聞き従わない で、どうなるかわかんないですよ。そんな荒野で雨、その雨が降らないっていうの、そういう雨は降らないよって、大風も吹かないよって言ってるから、でもその溝だけを掘りなさいって言ってるんですよ。こんな骨の折れる仕事を今からやるんかって。めっちゃ喉乾いてるんですよ。水がなくて。神を信頼しないで、面倒くさかって、そしてその水を掘らなければ、この水を飲むことができなかったですよ。ミスミス、鉄砲水でわーっと流れていって、その視界に全部その注いで、なくなって終わりですよ。そこで水を掘ったからそこに水が溜まったんです。神は私たちのことを祝福したいんですよ。でも時に、私たちがその神の言葉に耳を傾けて、その神に従おうとしないから、その祝福を受け取ることができないんですよ。はい、そこで構えてなさいと。え、ここでですかみたいな。いや、私はそこではちょっと構えられないです。この、あのね、ちょっと友達の手前ちょっと無理かもね。でも、ちょっとこの、あと5メートル離れたところで私待ってますから、どうぞ私に祝福を投げてくださいとか言うんです。そしたら、祝福のボールがあっちにボドンって落ちるんです。あ、みたいな。いや、ここで待ってても、あっちの方が良さそうじゃないですかって。ここ無理ですよ。神が、こんなところを掘るよりは、もうちょっと柔らかい向こうの方に行きませんか?あ、そうだ、視界にいっぱい水があるから、それを、あの、水に変えてもらえませんつって。じゃあ私、信じて飲みますとかって、うえーみたいな。神が言われたことを信頼して、自分のその理解では超えてるかもしれないけど、神に従うと、神が私たちに与えようとしておられるその祝福や必要を必ず受け取ることは必ずできますよ。だって神は恵み深い方だから。神は憐れんでくださる方だから。私が何をしているかとか、どれだけなんか神に熱心かとか、それが悪いことじゃないですけど。それで私たちのその声を聞こうとか、私たちの祈りを聞いてあげるとか、そういう方じゃないんですよ。もう花からも最初から神は恵み深くて、その愛に満ちておられる方なんです。その方に私たちが、そのイエス・キリストの皆によって助けを呼び求めるのであれば、神は必ず答えるんです。このように。そして私たちが、その神がじゃあこうしてねっていうとき、じゃあこのように私の考えたこのように歩みなさいとか、この人のところに行きなさいとか、ここに留まってなさいとか、それをしてはならないとか、そういうふうに言われたときに分かりました。そうしているのであれば、またそうしないのであれば、神の言葉に聞き従うのであれば、必ず神は私たちに良くしてくださいますよ。神に対するロークは 決して無駄にならないんですよ。それがたとえ人に見られてなくて、誰からも感謝されないような働きだったとしても。たとえ誰もわからないところで、戸を閉じたところで、本当にそのひしこいて神に助けを求めて祈っているようなその祈りでも、他の人に取りなしていて、その人がその救われてきたときに、その人が本当に神によって助けられたときに、その人が自分に対してありがとうっていうふうに、その言わないというか、言えないというか知らないから。そうだったとしても、誰からも感謝されなかったとしても、神は見ておられるんですよ。そしてそのロークを神に期待して、神にその信頼して求めているそのロークを、神に対するその信頼を神は見てるんですよ。そして必ずそれに報いてくださいますよ。この地上でなければ必ず次の世界で必ず報いてくださいますよ、神は。神は真実で正しい方ですから。福音を述べ伝えることも、人を愛することも、許すことも。神に対して、神に従ってロークしたのであれば、それは決して無駄にならないです。21節から25節まで一気に行きます。モアブはまた、王たちが彼らを攻めに登ってきたことを聞いた。これはその敵ですね。鎧を着ることのできるほどのものは全部呼び集められ、国境の守備についた。彼らが翌朝早く起きてみると、太陽が水の表を照らしていた。モアブは向こう側の水が血のように赤いのを見て言った。これは血だ。きっと王たちが切り合って、同士打ちをしたに違いない。さあ今、モアブよ。分取りに行こう。彼らがイスラエルの陣営に攻め入ると、イスラエルは立ってモアブを撃った。モアブはイスラエルの前から逃げた。それでイスラエルは攻め入って、モアブを撃った。さらに彼らは町々を破壊し、すべての良い畑に一人ずつ 石を投げ捨てて石だらけにし、すべての水の源を塞ぎ、すべての良い木を切り倒した。ただ、キルハ・レセテにある石だけが残ったが、そこにも石を投げる者たちが取り囲み、これを打ち破った。この連合軍は、モアブを打ち破るんですけど。モアブは、その、王たちのその連合軍を迎え撃つために兵を集めました。まあ、かなりの大多数でしょうね。鎧を着ることのできるみんな、その人たちをみんな集められたんだから。で、そのモアブの王様たちが、行ってみると、水がその朝焼けに、その照らされて血のように赤くなってたんですよ。それ見て勘違いしちゃったんですよ。三つの王国の連合軍は、きっと同士打ちをしたんだって、切り合ったんだって。それでそこに溜まってる水が、その水にその血が流れてってとか、その血が流れてそこに溜まったんだって。この日の前までは、水溜まりなんかなかったんですよ。この水溜まりは、ヨシャパテが、神の御心を求めたときに、神が恵みとして与えたんですよ。そして、そのヨシャパテたちは、その神に期待して、その言葉に従って、骨を折って、汗を流して、水を掘ったんですよ。そこに水が溜まってたんですよ。残ってたものが。で、その残ってた水に、その朝の太陽が照らされて、真っ赤になって、血のように赤かったんですよ。太陽は東の方から昇ってきますね。その、エドムとかその辺から昇ってくるんですけど。エドムというのは、岩肌が赤いんですけど。ヘブライ語で、エドムというかアドムっていうのは赤っていう意味です。で、そのいろんな反射とかがあって、そして赤く見えたんですよ。血のように。神は、ヨシャパテたちが水を必要としていることも知っていました。そして、戦いに勝利することが必要ということも知っておられました。神はそうやってその先々の私たちの必要を知っておられるんですよ。そして同時に、それをもう効果的に効率よく満たすことができる方なんですよ。一つ穴を掘ったというだけで、この二つの必要を満たしたんですよ。怖いですね、彼らが穴を掘らなかったら、溝を掘らなかったら。飲み水も確保できなかったし、モアブにも負けてたでしょう。私たちの側に、もし神が、まあ私たちで言うそのロークが求められたらね、私たちに祈りなさいとか、愛しなさいとか、許しなさいとか、手放しなさいとか、求めなさいとか。それはもう、イエスサーで行った方がいいですよ。でもとか、私はこう思いますとか。 そうしていると、みすみす神のその祝福を受け損ねますよ。隣に落ちるんですよ、ペチャって。どうして、まあ、これがどうなるのかとか、穴を掘った後に、この、これを神はどうしようと言うんだとか。そしたらその次どうなるんだろうかって。じゃその次どうなるんだろうか。それを考えるのは私たちの範疇ではないんですよ。私たちはただ神を信頼して、神を求めるんですよ。私を助けてくださる方。私を助けてくださるだけの力がある方。私の必要を満たしてくださる方。私の物質的な必要も、霊的な必要も、本当に心でぽっかり空いてしまっているその穴を埋めてくださることのできる、その方を求めるだけですよ。そこから先どうなるかというのは、神が責任を取ります。神が許せというんだったら、許すんですよ。いや、私が許したらこの人がなんかつけ上がってね、それで私になんかもうなんかこの、いろいろと言ってきたらどうしますか？そんなこと神は考えられて言ってないんですよ。許しなさいって言うんだったら許しなさいなんですよ。その人のところに行きなさいって言うんだったらその人のところに行くんです。いやー行ってどうするんですか？いや行けって言うんだったら行くんですよ。わかりました。その後は神が教えますよ。福音を語りなさい、今語りなさいというのであれば今語るんですよ。いやでもこの人に嫌われたらとか、この人がこうしたらどうじゃ、それは考えなくていいって。ただ神を求めて神に信頼しなさい。神は私たちを苦しめる方じゃないですよ。神は恵み深くて、憐れみ深くて、愛に満ち取られる方ですよ。私も子供がいますけど、私は不完全な父親ですよ。不完全な人間ですよ。でも私は自分の子供に良くしようとするんですよ。愛してるから。大好きだから。そんな不完全な私でさえも、自分の子供には良くしようとするんですよ。であれば、なおのこと、私たちの天の父は、その子供が必要なものを求めるときに、不必要なものを与えたりしないですよ。私が助けを求めているときに、キリストの御名によって。神が私にさらに悪いものを与えようとするわけないじゃないですか。私がもうそれ以上、その日も幸も うまくいかなくなるような状況に私を追い込むはずがないですよ。この方が。私たちが助けを求める方は、そのような方なんです。愛に満ちて恵みで満ちておられる。26節と27節。追い詰められたモアブの王様です。モアブの王は戦いが自分に不利になっていくのを見て、剣を使う者700人を引き連れ、エドムの王のところに突き入ろうとしたが、果たさなかった。もうちょっと、やけくそじゃないけど、その、エドムの国に侵入しようとしたんですよ。もう、そのモアブから追われてくるからね、どんどんイスラエルにやられていって。で、その、不必要に、不用心にも、イスラエルの陣地に入っていったからやられたんですよ。私も交代するしかなくなって、そしてその、エドムの領地まで、その、逃げていこうって。その時には、そのエドムもまた戦いますから、モアブの王がその精鋭の700人を連れて、それでその、突きっていこうと思ったんですけど、それができなかったんです。で、モアブの王としては、もうこれ以上どうしようもなくなったわけです。27節。そこで彼は自分に代わって王となる長男を取り、その子を城壁の上で全焼の生贄として捧げた。このため、イスラエル人に対する大きな怒りが起こった。それでイスラエル人はそこから引き上げて自分の国へ帰っていった。これは狂気ですよ。気持ち悪いですよ、こんな考え方。自分の世継ぎ、自分の長男、自分の子供を城壁の上で焼くんですよ。考えただけでもおぞましいですよ。喜んでその全焼の生贄になったわけないですよ。どれだけその苦しくなかったはずもないですよ。この子供が。そんなことして自分のその偶像に、自分が神としていたそのものに助けを求めたんですよ。虚しくないですか？どんな犠牲を払っても、神でないものに、神に敵対できるわけないじゃないですか。サタンや悪魔でも、神に敵対することなんかできないんですよ。それなのに、その、これだけの、この犠牲を払ってね、助けを求めるって、助けを求める相手が間違ってるんですよ。神が私たちに願ってるものは一つですよ。神を信頼して神を愛するっていう私たちの心ですよ。何かを犠牲にしなさいって言ってないですよ。 モアブの中にそのイスラエル人に対する大きな怒りが引き起こったんですよ。異様で、もう本当に異常な光景、雰囲気の前にイスラエル人は撤退したんですよ。で、そういうその怒りを出させてね、その責任転換ですよ、ある意味。そしてその怒りやその力を得たようには見えるんだけども、これはもう不自由でしかないですよ。このただ一時のこの怒りのうおーというのを、この怒りを燃え上がらせるための妬みとか恐れとか、悪魔はそういうものを使って人を支配しますから、満たされないんですよ。どんだけ怒っても、復讐を果たしても、たとえね人が、その怒りは収まらないんですよ。ただ虚しさに変わっていくだけですよ。そして虚しさを埋めるために何かを求めても、それは埋まっていかないんですよ。不自由なんですよ。満たされないから。モアブの王は、そうやって怒りを引き起こして、イスラエルに対して敵対しようとしたんですけど、そのために自分のその長男を城壁の上で焼きましたよ。でも神は十字架の上でご自分の一人子を生贄にしたんですよ。それは私を罪から贖うためですよ。私をその怒りとか妬みとか恐れとかで支配するその悪魔から、その滅びの手から買い戻してご自分のものとするためですよ。そこに溢れるのは愛ですよ。怒りや憎しみや妬みや恐怖ではないんですよ。神は愛で私たちを治めるんですよ。愛は人を自由にしますよ。私たちの必要を愛は満たすからですよ。私を愛してくださる。私に恵みを注いでくださる。私を本当に憐れんでくださる。その愛の上に私は満たされるんですよ。こんな私でもいいんですか？この私の罪も神は許してくださるんですか？この私があなたに願っても、イエス・キリストの上に私の祈りを聞いてくださるんですか？この私を導いてくださるんですか？そうだよって。なぜか神に聞いてみるといいですよ。答えはいつも一つですよ。それは私があなたのことを愛してるからだ。神は十字架を指し示すはずですよ。私の一人子、大切にしている一人子を十字架にかけて、あなたの罪を私の御子に、私の子供に、私の子であるキリストに負わせた、イエスに負わせたって。それぐらい私はあなたのことを愛してるんだって。それぐらい私はあなたのことを愛することを決めたんだって。腹で。私はあなたのことを愛してる。あなたがどんなんでも私はあなたのことを愛してる。あなたが私から愛されて、愛されるに価値がないと思って沈んでいる時も私はあなたのことを愛してる。私なんかが祈ってもって思ってる時でも私はあなたのことを愛してる。私のあなたに対する愛は決して変わらない。私たちがキリストの御名によって助けを求めている神はそのような方です。確かに神は正しい方です。悪を裁く方です。でもキリストの上には神は私たちを愛してるんですよ。恵みを注いでくださるんですよ。憐れみ深い方なんですよ。神は誰一人として滅んでほしくないんですよ。神はすべての人が救われて真理を知るようになることを願っておられるんですよ。神はその恵みを持って、その滅んでしまう人が出ないように、その忍耐の限りを持って待ってるんですよ。その人たちが悔い改めに進むように。誰でも、どこからでも、いつでも、この方にあって、イエス・キリストを通してやり直すことができますよ。神がこのように恵み深くて、憐れみ深くて、愛に満ちておられる方だからです。私の目の前の状況がどんなに大変でも、神は救うことができますよ、私を。私がどんなに神に対していい加減な態度をとってたとしても、 本当に心から神にごめんなさいって悔い改めて、神の助けを求めに行って、キリストの皆を呼び求めるんであれば、神は必ず私たちを救い出してくださいます。神が私たちを愛してくださるからです。祈ります。天のお父さん、あなたがいつでも、誰に対しても、愛でやられて、恵みでやられて、憐れみでやられること、誰に対してもそのあなたの性質を変えないこと、誰に対しても出し惜しみすることなく、喜んでイエス・キリストを与えたように、私たちに必要なものを私たちが求めるのであれば、与えてくださることを本当にありがとうございます。お父さんどうぞあなたのことをもっともっと教えてください。何気なく祈ってるかもしれませんけども、この何気なく祈ってるあなたがどのような方なのかということをもっと知れますように。本当にそのあなたが恵み深くて愛に満ちておられて、憐れみ深い方なんだということを本当にもっともっと知って、がゆえにあなたに期待して、力あるイエス・キリストの御名によって祈っていくことができますように。どうぞお助けください。頭で理解しているあなたを、もっとその理解が私の霊に、私の魂に落ちてきますように。体験を通しても、あなたについてもっと知ることができますように。あなたが恵み深い方であること、あなたが私のことを愛しておられることを、もっともっと知ることができるように。ここにいる一人一人が、もっとあなたについてのその理解が深まっていきますように、どうぞお助けください。私の考え方や行動の指針が変わるほど、あなたのことを知ることができますように。どうぞ、助けてください。あなたを教えてください。あなたを知れますように、助けてください。お願いします。これから先も、本当にその祈るときに、祈るたびに、どうぞ、あなたがどのような方なのか、そのことを本当に覚えながら、祈っていけますように。あなたの恵みの上に、確信に満ちて、喜びに満ちて、また平安に満ちて、あなたの前に祈っていくことができるように、どうぞ助けてください。お願いイエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。最後一曲賛美しましょう。